伝統的な静寂と敬虔を重んずる人たちは教会を去った。信徒の友の中の記事です。もうお読みになった方いらっしゃると思うんですが、浦川教会、北海道の浦川教会の向谷育義さんが悩む教会っていう題で、それで今日の言葉っていう信徒の友の割と初めの方にある、そこに書いてらっしゃる。どうして伝統的な静寂と敬虔を、敬虔っていうのはうやうやしいっていう、その敬虔ですね、を重んずる人たちは教会を去ったかというと、浦川教会っていうのは厳密に言うと浦川伝道所なんですが、1956年に設立された。この浦川っていうところはキリスト教の伝統においては本来古いところです。この元浦川教会っていう、これはもう100年以上経った教会、神戸の方からこのクリスチャンの一団、赤新社っていう赤い心の社っていうね、の人たちが集団で移住してきて、そしてちょうどメイフラワー号でアメリカに渡った人たちがまずチャペルを建てたように、同じような理想を持って伝道を始めて街道を建てていうふうに進んできたのですが、だんだんいわゆる過疎化が進んできて人々が減ってきた。結局、まあ、私も北海道離れたわけですけれども、ある時期牧師がいない時期もあったんですが、北海教区が支えて、そして社議の援助をしながら一人の牧師が送られてきたんですね。私がもう去った後です。向谷さんの言葉をそのまま引用させていただくと、地域の過疎化の中で無牧師の期間も長く、官庁所在地ということもあり転勤族も多かった。その光景が一変したのは80年であった。教区の支えの中で牧師が耐えられた。明かりのない教会に牧師家族が生活し、地域とつながりが生まれた。地域に暮らす精神分裂病、これを統合失調症っていうふうに言うらしいんですが、などを抱える青年や夫の酒害、お酒の害に苦しむアイヌの女性や子供が教会に足を運ぶようになった。夫が暴れると言っては教会に家族が避難してきた。特に1984年4月に隣の古い街道、後の浦川ベテルの家、今は浦川ベテルの家っていう、このいわゆる精神障害の方のリハビリの家になってるんですね、が精神科に通院する会員求道者の住居となってから、精神的な不調から近隣とさまざまなトラブルを引き起こし、牧師夫人が後始末に追われる出来事も頻発した。教会はなぜあのような人を集めるのかという地域の非難が聞こえてきた。教会の中にも動揺が起きた。そして最初に引用しました、伝統的な静寂と敬虔を重んずる人たちは教会を去ったということになるわけです。私たち、これは一言じゃなくて、私たちの中に先入観として、教会は静寂と敬虔に満ちたところでなければならぬという、そういう先入観があるんではないでしょうか。そしていわゆるトラブルが起こると、困ったことだねっていうふうに、教会で起こってはいけないことが起こったかのように受け止めてしまう。そしてそういうことを起こした張本人はみんなから白い目で見られて、どうしてそういう騒ぎを起こすのかっていうふうなね、そういう雰囲気が非常にまだまだ私たちの中に強いような気がしています。ですからそれは、私は厳密な意味で言えば、イエスの時代のあの神殿の雰囲気を求めていることになるんです。整った礼拝がなされ、そして静かで落ち着いて、そこへ行ってるとなんとなしに安らいだ気分になれるっていう、それだけ。礼拝においてのその安らぎっていうのはとても大事な部分だと思います。しかし教会が本当に生きているっていう時には、 静寂と経験だけではない、もっとバイタリティ、命がなければならないんじゃないでしょう。私は前他の本も読みましたし、向井康さんの話も聞いたんですが、病気の人が夜中になって大暴れするんですね。お酒を飲んでは、そしてなんか軍人になったようなつもりで、キッシューとかって言って、発射せよとかっていうふうに叫んだら、今度教会の窓からビール瓶をドーンドーンと道に投げてっていうね。だから周りの人もびっくりするわけです。そして夜中に騒がし、だから当然苦情が来るっていうことになるわけですね。それを牧師夫人や牧師が謝りに回って、それでもそういうことが続いていったんです。そのことを向井康さんは、顧みられることのなかった地域の一番の苦悩と惨めさが教会に満ち溢れ、教会の現実となった、地域の悩みが教会の悩みになったとき、浦河伝道所は初めて地域の教会になった。その本当に地域の問題を背負う教会、この言葉はとっても私たち耳に痛い。大概の教会は悪いけれども、地域から浮いてる、みんなが行くとこではないっていうふうになる。それは教会にいる人たちが無意識ではあると思うんですが、経験と静寂を求めている。ですからそれは地域の人には全く縁のない場所になるという経過をたどったと思うんですね。向井さんはこう言います。20年が経ち、牧師館の一室で始まった日高昆布の下請け作業は、昨年2月メンバーを主体とした社会福祉法人の設立につながった。教会も名実ともにベテル、ベテルっていうのは神の家っていう意味ですね。だから名実ともにベテル、神の家になった。少なくとも浦河では精神分裂病は悲劇の病ではなく、希望と出会いをもたらすエピソードへ変わった。そういうリハビリのグループホームが浦河の町には次から次にできています。地域が完全に理解したということです。今そういうところを我々の近くで作ろうとしたら、必ず地域住民が反対運動するでしょう。困るとかね。だけどこの浦河の町ではこの20年間で町自体が変わった。そして全国からリハビリにそういう病気の人が集まり出したんです。そして町の人も、困った人たちが来たねじゃなくて大喜びして、みんなを温かく迎えて、温かくっていうよりも同じ対等な人間としての付き合いが始まっているというわけですね。今日の使徒言行録で先ほど読みいただいたんですが、注目したい言葉が、聖霊が禁じる、聖霊から禁じられたとか、あるいはイエスの霊がそれを許さなかったというふうに書いてあります。これは私の受け止め方では行き詰まりです。道が開かれない、なんかせっかく計画立ててもその通りいかない、だから挫折です、言ってみればね。そして仕方なく方向転換して、じゃあこっちかっていうふうにして方向転換した。だけどそれもダメ、2回も聖霊に禁じられたっていうことがあって、そしてパウロの最初の計画はおそらく小アジアの中心地であるエフェソを狙ったと思うんです。それが中心都市ですから、パウロはやっぱりその中心都市中心の伝道をやってますから、そこを狙ったと思うんだ。どうしてもそこへ行けないで、そしてずっと遥か北のヨーロッパとアジアをつなぐ港町であったトロアスというところに着いてしまった。このトロアスは言ってみれば彼にとっては全く予定外の失意と落胆の結果のところだったというふうに思うのです。そしてそこにその夜、パウロは幻を見たと書いてあるんですが、おそらくそのトロアスについて休んだパウロたちはがっくりしてですね、どうしようかと、もう全部がうまくいかない、 行き詰まって挙句の果てで、そしてどうにもならないねっていう、じゃあ今度は陸地を通ってエフェソ行くかって、多分パウロの頭の中はあの小アジアでの伝道でいっぱいだったんだよね。それをどうしても進めるからエフェソ行くのにどうしようっていうふうに考えてる時に幻を見たっていう表現ですね。どういう事実があったのかどうか分かりませんけれども、これは私の勝手な風想ですね。マケドニア行きの船が出るよみたいな声が聞こえて、彼はマケドニアに行く、ヨーロッパに渡るってことは全然頭になかったんですけれども、ヒュッと、あ、ここはマケドニアに向かう玄関口だというふうに考え、ひらめいたんじゃないでしょうか。自分はアジアでの伝道ばっかり考えてた、だけどそっちに来いっていうことかなっていうふうに受け止めて、それで幻の中で一人のマケドニア人が立ってマケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと言ってパウロに願ったというふうに書いてあります。それで私たちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにした。最初出発するときには全く計画のなかったところへようやく進んでいった。そして神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからである。あの行き詰まりっていうのがなければトロアスには来なかった。トロアスに来なければマケドニア行くっていうことも考えなかった。だけど神は行き詰まりと挫折を通して、そして新しい道を開かれたんだっていうふうに受け止めたではないでしょうか。そしてこのトロアスに着くその根本の原因は、もう一つは15章の36節以下のところにあるバルナバとの衝突です。この著者のルカという人はある程度理想主義者で、教会を理想的に描くんです。だからあの最初の教会の時に貧しい者は一人もいなかったって、みんなを分け合ってっていう、そういう表現をするんですが、しかし現実はエルサレム教会は貧しかったようですから、パウロが一生懸命世界伝道しながら募金を集めて、そして身の危険を冒してエルサレム教会の献金を持ってまた帰るわけです。そして事実そこで捕らえられるんですね。ですからルカはとにかくイエスに従って、イエスキリストに従うとこういうふうになるんだ、そしてそれは完璧に従わなければならない、だから使徒たちを非常に理想的に表現するし、そして理想的な出来事を表現するという癖があるというふうに、これは一つの癖だというふうに考えたらいいと思うんですね。実際はここでパウロとバルナバが衝突をしたっていうことなんですが、パウロにとってバルナバは本当は大恩人のはずなんです。パウロはクリスチャンを迫害するとっても恐ろしい人だから、クリスチャンに変わったと言ってもみんなまだ半信半疑です。そしてまた本当は自分たちをひっくり返すんじゃないかとか、そういう心配があって、そしてパウロはしばらく引っ込むわけですね。そして自分の出身地のタルソというところに引っ込んでいるときに、迎えに行ったのがバルナバです。バルナバっていうのは他の箇所に慰めの子っていうふうに書いてます。だから多分温厚な人なんでしょう。そして心の広い、包容力のある、そういう人柄っていうのは使徒言行録の書き方を見ててもわかるんです。13章だったしかね、最初にパウロがバルナバと一緒に伝道に出かけるときに、13章の4節に聖霊によって送り出されたバルナバとサウロはって書いてある。バルナバが先にある、これ当然ですね。彼が先輩です。そして1年間一緒に巡回伝道みたいなことして訓練をして、だからいわば恩師でもあるし、そしてバルナバが呼んでくれなかったら仲間に入ることはできなかった。で、取りなしをしてくれた大恩人ですね。ところが13章の4節ではバルナバとサウロはって書いてあるんですが、その下の段の13節になったらもうパウロとその一行はになるんです。 どうもこういう表現から見ると、これも私が想像するのは、パウロは仕切り屋さんじゃないかな、いろいろひらめいて足を起こしようとか、この伝道もだから第一回伝道から帰って、そして2回目の伝道行くのもパウロがバルナバイス、もう一回もう数日でまだ行こうってこう提案するんです。そこで大衝突が起こったと書いてあるんですが、どうも本当はガラテアの信徒への手紙、パウロ自身の書ですから、それが本当だと思うんですが、バルナバたちとは信仰上の意見の対立で、バルナバは彼の特徴が欠点につながった。まあいいじゃないかっていうのが、大事なところもまあいいじゃないかになってしまって、だから袂を分かつっていう決心して、そしてパウロは徹底して異邦人伝道に専念する。そういう意味でのパウロがいなければ今のキリスト教はなかったわけですけれども、このバルナバとの衝突っていうことも、もしもこれがなかったら、パウロは今度はシラスを選んであの道を通らなかった。喧嘩別れっていうのは面白いですね。反対側に行くんです。だからバルナバがじゃあマルコ連れて私の出身地の南側まで、あのキプロス島から伝道しますよってこう行くと、お前がそっちなら俺は反対だっつって、そしてちょうどこれまたいいんですね、あのタブソ自分の出身地ですから、だからそっち向いて、あの陸路をずっと西向いて伝道に行くっていうね。でこれがあったから、先ほどから言いますように、あのトロアスの出来事があったということです。だからもし衝突していなければこれも起こらなかった。だから私たちが信仰を持っていると全てがうまくいくんだっていうふうに考えるのは間違いなんです。世間やあるいは我々自身、そういう先入観念があるかもしれない。信仰が正しければ必ずいいことが起こって、そしてうまくいくはずだ、トラブルばっかりあると、家の人はそこの人の信仰は問題だみたいなふうな見方、これは大変ご利益宗教的な考えです。危ないですね。そしてその極端がブッシュさんたちの信仰です。もうブッシュさんのおかげで大迷惑しますね、私たち。もう新聞にまで当初が出て、ブッシュさんは熱心なクリスチャンと聞くけれども、それあれでどんどん人を殺す、戦争を進める、信じられないなんて、これもかなりみんな先入観に与えてますよ。キリスト教っていうのは恐ろしい宗教だってね。だから私たちの宣教っていうのはますます難しくなるんじゃないかというふうに思うんですが、私はブッシュさんの信仰はおかしいし、ブッシュさんを支えているキリスト教もおかしい、つまり単純すぎるんです。信じた人、正しい人、信じない人、滅びの人っていう、そういう見方をする。パウロもイエスもそれが間違ってるっていうことに気がついて、そして新しい出発をするのに、なぜ元へ戻してしまうのか、ユダヤ教に戻すのか。だからユダヤ教のように、こう信じた人、正しい人、信じない人は滅びの人っていう見方は自然に差別をするようになる。いくら態度が丁寧であっても、あなた地獄行きの人なんだからっていう、その後ろにブーッと秘められていて、言われた人はすぐ感じるんです。そういう形でいくら伝道しようとしたってダメだと思うんですね。だからもうあの創世記のあの創造物語のところで、すでに神は全ての人を救おうとしていらっしゃる。これが明らかなんですね、善悪の知識の木から取って食べるな、食べると死ぬぞっていうふうに言われてるのに、事実アダムは食べた、エヴァも食べた。これも面白いですね。エヴァが先に、罪は女の人にとって食べ物、そしてエヴァが進めたら抵抗なしにアダムがシュッと食べた、ね、そういうことがちゃんとあるわけですね。だけど死ぬぞって言われてるのに食べても死ななかったじゃないですか。死んでないで、そして許してらっしゃるんです。わざわざね、楽園を追い出されたアダムを守ってやろうとしてらっしゃるというのが創世記のあの物語じゃないですか。 だから信じない人地獄だよとか、そんな風な決め方は全くおかしいんです。それを脱却する、旧約聖書にだってそういうメッセージがあるんだけど、いつの間にか神との契約が大事だっていうふうになって歪んじゃった。だから私たちもイエス・キリストを信じるっていうことは素晴らしいことなんだけども、全ての罪から解放される素晴らしいことなんだけれども、救いっていうのは神様が私をすでに救っていてくださったのだということに気づくことが救いです。教会に来てない人だって神様はすでに救っていらっしゃるんです。だけど本人が気づいてないだけというふうに見れば、私たちもう少しゆとりを持って接しられるんじゃないですかね。ましてや家に帰って教会に来ない家族に嫌味の一言を言わないで済むんです。1年1回でもいいから教会に行ってくれればねみたいなこと言うと、ここで3年遠のきますからね。家族はみんなよく分かってるから、かろうじてうちの母さん教会行ってるから持ってると、あれで教会行ってなかったらもうとんでもないなっていうふうに見てるなというふうに思わないとね、礼拝行って帰ってきたらもううちでゴロゴロしてるだけみたいなの見たらもういやーねって不潔とかね、なんかそれで嫌味がまたプッと出る、それでまた遠ざかるということになるんです。だからやっぱり家族が来ない元凶は私自身なんだなっていうふうにしっかり受け止めなきゃならない。だから私は皮肉逆説ですけども、家族の救いのために祈ることをやめましょうっていうふう言い方するんです。本当に祈っていいんですよ。だけどその発想の根底に、私救われた人、夫は救われてない人とかね、息子たちは救われてない人っていう発想がいけないんです。一番ダメだから一番先に召されたんですよ。だから劣等生から順番に神様気づかせ救ってくださってるんだから、思い上がらないことですね。そして教会で示されることはそれこそ平安と、そして愛をしっかりいただいたら、家族に対してまた一番仕えていく最初の人が家族じゃないですか。そうすると家族は教会、いいとこだな、母さん難しかったけど教会行き出して優しくなったよって、大いに行け行けっていうふうになるんですね。そのうちに行ってみるかなって変わるかもしれない。それはやっぱり召されたものっていうのはこの教会奉仕をしなきゃいけないんですが、ちょっとこれは教会の責任でもあるんですね。なんか奉仕をあんまりうるさく言いすぎて、奉仕を良くする人いい信者、奉仕のできない人ダメ信者みたいな風な見方ができてしまってる。だからお年寄りが自然にいじけてしまうんです。私は前に松田教会いましたから、あそこは70歳以上が100人もいるところです。おばあさんばっかりの教会、ね、だからおばあさんの会作ったんですけれども、そのおばあさんたちは大概ね、もう500回かけるだけですってこういじけ切ってます。もう何にもできません。年金だけだし献金もできませんしね、もうお邪魔するだけですみたいな、だけど葬式だけはお願いしますねなんて、そういう風にさせたっていうのは本当に見当違い。年取ってる人が生き生きとしてね、そして何にもしなくても口だけだっても、まあまあ口だけでうるさいねって言ってもいいから、だけどその存在の意味がしっかりわかるっていうところでないと、だけどそれは礼拝を欠かさずに出る人いい人、奉仕を良くする人いい人っていうその雰囲気があると、できない人は自然にいじけるんです。それからだんだん遠ざかるんです。だから教会にはいろんな人があっていい、できる人はやったらいいし、したくない人はしなくていいんだっていう雰囲気でないと、なんか軍隊みたいな感じになるんですね。なんかこう決まってて、だからそうじゃないんだっていう、イエスと共にいる安らぎっていうのがまず私たち自身が先に持ってないといけないんじゃない。 というふうに思うんです。だから聖霊に禁じられてパウロはトロアスこと志と違うところに行ったんだって書いてあるんですけども、聖霊に禁じられるっていうことは裏返しに言えば聖霊に導かれているっていうことと同じことなんだと。だから私たちの教会やあるいはそれぞれのこと個々の家庭においてもうまくいかないことがあってもそれを困ったことだというふうに考える必要がない。聖霊による禁止、これはだから謙遜になりなさいっていうこと、あるいはパウロが一生懸命エペソだエペソだと思い込んでいたように、何か私の思い込みを神様待てって言ってるんじゃないか、もっとこうなきゃっていうのを違うぞっていうふうなサインじゃないかなっていう、そういうチャンスです。だから聖霊による禁止、挫折、衝突、そういうものは新しい気づきに導く神様のとっても大きな愛の導きなんだというふうに考えるべき。トラブルがあるときに、トラブルに巻き込まれている人を見たときに大変ねって同情するのもいいんだけども、その大変ねっていう思いの中で心の中ではそれが新しい出発になれますようにっていう祈りを持って大変ねって言ってあげるのと、口だけ大変ねって言いながらあなたが問題よとかね、それであなたちゃんと信仰持ってんのみたいな思いがここにあったままで大変ねって言ったってもう通じるはずがない。そういう人たちってどんどん疎外感を味わう。私たちはそういうことが起こってもそんなに困ったことではないんだぞ、新しい出発神様がほらこっちだぞっていう大事な大事なサインだっていうふうに考えた方がいいんじゃないでしょうか。向井康さんはこういうふうに最後結んでいらっしゃるんです。毎週水曜日に聖書を学ぶ会が開かれている。会の終わりには出席した一人一人がお祈りをして終わる。その際、私の隣に座っていた一人の青年、ベテルのメンバーが向井康さんのために祈りますと祈ってくれた。神様、向井康さんはいつも忙しそうで体を壊さないか心配です。もし病気になるのでしたら癌ではなく僕と同じ精神分裂病にしてください、お願いしますって祈ったね。それを聞いて私は心の底からアーメンと言った。これもそうです。その病気の人のそういう表現の中にすっごい愛がこもってる。がんだったらすぐ死んじゃう、精神分裂病ではすぐ死なない、そしてこの周りは精神分裂病の人はみんな楽しくやってるんだ。自己紹介に自分の病気を名乗るらしいですよ。まずこれがすごいですね。それが平気でできるコミュニティができてる。でその中心になってるのは教会。だからトラブルとかね、中傷とか非難とかっていうのが起こった時に困ったことだっていうふうに絶対に受け止めないでほしい。だってイエスも誤解と中傷と非難の挙句に十字架につけられたんです。パウロだってどれだけ迫害されて拒絶されてそして逃げられて、しかし確実に福音は述べ伝えられていったんです。だから私たちが見かけのですね綺麗さだけにとらわれないようにしましょう。そして今日も大変大勢の方いらしていただいて私は本当に嬉しいんですが、このもう100人ちょっと超えたんじゃないかと思ってるんですが、これだけのご婦人方がみんなドーンと信仰を持ってね、教区内に散らばって肝っ玉母さんになってドーンと、何少々のことあったって大丈夫、何よそれぐらいのことっていうふうに思わないと、 どうしようどうしようってすぐ青くなって、一番先にこう心配になってね、そして神様に一生懸命お願いするからって言いながら、とっても自己中心的、それは本当の信仰とは言えない。だから私たちが今導かれているのも、これはやはりこういうことを超えたトラブルや行き詰まりのさらに先にあるイエスに出会って、ね、だから私たちにもうまくいかないことがあるっていうことが恵みなんだっていうふうに受け止めて進みたいですね。これだけの方がそれぞれに変えられたら、西東京教区は変わると思います。100人の肝っ玉母さんがね、教区内に散らまってドンと構えたらね、教会が変わるというふうに思わないではおれないです。祈りましょう。聖なる神様、今日は私たちの会堂が教区の婦人の集いのために用いられましたことを心から感謝をいたします。思えば教区内の多くの方々の祈りと支えをいただいて、この建物が与えられていることを本当に深く感謝をします。どうぞ私たちが困難な今のこの時代に力強くあなたを明かし、し、そして平和を伝えていくために、私たちが大きく眼を開いて、そしてあなたの御業をしっかり見つめて、心から賛美と感謝を捧げる信仰において強められなければいけないことを痛感しています。見た目ではとても道が開かれそうにもありませんけれども、でもあなたは先立って道を開いてくださいます。どうぞ互いに望みを失わないで、そしてあなたに感謝し、そして人々に進んで仕えていくことができるように常に支え導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。